皆さん本当にお疲れだと思いますね。話すのはね、あまり疲れないです。聞くのが疲れますね。だから本当は皆さんも、喋る機会があるといいんだけども、たったの3日間だから、ダニエル書黙示録まで研究するとなると、これ、2週間ぐらいかかりますね。だから、この今日でも終わりますが、できないことをいつかまたさらに、深い研究に進んでいきたいと思います。この、ダニエルのように、光は、いっぺんに理解できないですね。絶えず求めていく人に、箴言の4章の18節にあるように、正しい者の道は夜明けの光のようだ。夜明けの光だから、いっぺんに真昼にならない。徐々に光を増してくる。そして我々にが耐えられるように、神様は優しく、この光を増してくださるんですね。夜中にパッと明るい光が照らされるともう目がくらんでしまいますね。だから徐々に光を与えてくださる神の摂理、ご配慮、本当に感謝いたします。正しい者の道は夜明けの光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。証の文が与えられているということは本当に素晴らしいですね。もし最後の教会に証の文が与えられていなければね、我々は一般プロテスタント教会のようになってしまいます。様々に限りなく教派は分かれていくでしょう。皆さん、プロテスタントのようになりたいですか？あるいはローマカトリックのようになりたいですか？とにかく一致を保つために、真理は何であれ一人の法王に聞き従っていく。個性を殺して自分で考え自分で行動する、個性を殺してでも誰かについていく、こういう教派に加わりたいですか？それとも自分で考え自分で行動する個性、創造主の能力に最も近い能力を限りなく発達させることができる、そういう教会に加わりたいでしょうか？証の文がなければね、プロテスタントのようになりますよ。我々はカトリックでもなく、そして盲目になったバビロン諸教会のようにでもなく、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証が与えられている教会、ね、本当に感謝したいと思います。で、証の文にはね、聖書全部解説はしてませんよ。しかし、正しい解釈ができるようにガイドラインが与えられている。本当に感謝です。予言の研究ね、なぜプロテスタント諸教会がこんなにまちまちに勝手な解釈をしているかというと、彼らにはイエスの証が与えられていない。本当に感謝です。例えばね、昨日だったかな、言ったように、イエス・キリストが、来られるという、来るという言葉。我々の再臨運動の先駆者たちもこれ間違ったんです。来る、カム。イエス・キリストが栄光のうちに来られることと、この地上に。それからね、イエス・キリストが聖女から死聖女に来られるということの違いが分からなかったために、1800、 40年代に大失敗したんですね。で、これはエレン・G・ホワイトは神様の御手のうちに導かれ、誤りはあっても教会を覚醒するための神の手段であったというんですね。で、ウィリアム・ミラーたちは、サイリン信徒たちは、この来るという言葉、栄光のうちにキリストがこの地上に再臨する、来るということと、死聖所に裁きの座に最後の清めの働きに の場所に来るということと、この違いがを履き違えた。で、これは恵みの王国を完成するために死聖所に来るということでしたね。で、これがあの証の文に各時代の希望の下巻の何ページでしたか、誰か昨日、これは下巻の142ページ。ダニエル書8章の14節と、14節に示されているところのキリストが我々の大祭司として聖所を清めるために死聖所に来るということと、ダニエル書7章の13節に提示されている人の子が火の老いたる者のもとに審判の座に来るということと、そしてマラキが予言した主がその宮に来るということと、またマタイ25章に記されている上人の乙女の例えの中で婚姻に来るということと、この4つ、これは同じことを表していますって。婚姻、結婚式、八重だけでね、あの教会の指導者が説教の時間にね、イエス・キリストは結婚式にやがて雲に乗ってこの地上においでになりますと言って話したから、僕はその説教の時間終わって密かにその先生のところに行って、先生、結婚式のためにね、イエス様この地上においでになるんじゃないんですよと、結婚式は再臨の前にもう済んでるんじゃないですか。再臨なさるときは披露宴に連れてくためにおいでになるんじゃないですかと言ったんですね。あ、そうかな。じゃあ調べてみようって言ってました。そう。ここにエレン・G・ホワイトが証の文にね、その再臨の前に行われる調査審判、聖女の清め、そして結婚式、これみんな一つのことである。こういう案内が証の文にたくさんある。だからそのヒントを我々が探して予言の研究すると、正しい方向に導かれていくんです。黙示録もたくさんね、我々考え直さなければならないところがある。エレン・G・ホワイトが言ってる、ダニエル書12章のあの1260日1290日1335日というタイムラインも、エレン・G・ホワイトの言葉があったから、ベリーさんは未来のことだということに違いないと思って研究したら、聖書を研究し直したら、今日の研究でもやりますが、これらの最後の終わりの時になって起こる諸事件、これらの異常な出来事はいつになったら終わるんですかと言ってるんであって、これはもう1840年代にもうすでに成就した、それ未来に適応するのは間違っているという人たちがいます。ベリーさんがよくよく研究して、それにつくハウザー博士、歯医者さん、それから MD のファウラー先生とか、そういう人たちがね、次々研究して、そしてこれは未来のことを言ってると言い切った。世界聖書研究所はね、過去に起こったことで未来ではないと言ってるんです。だから、 そう。カム。カム。イエス様が再臨、雲に乗って来るって、カムとね、同じ言葉。だから、天国は近づいた、神の国は近づいた、神の国という言葉の中にはね、二つの意味がありますね。恵みの王国と栄光の王国。弟子たちはそれ間違ったから、大失望したんです。再臨信徒も。で、最後の民はこれ、間違いが許されない。ところが、今間違おうとしている、大半は。恵みの王国が完成し、聖女が清められて正しい状態に服する。罪なき完全な品性に仕上げられて、イエス様を迎えるということに、大反対が起こっている、神学的に。だからイエス様、おいでになれない。恵みの王国という、その恵みの王国の性質をしっかりつかむ。賛美歌にありましたね。砕いて砕いて砕きたまえ。あの、人手によらずして切り出された石があの像をぶち壊した。我々人間自我をね、今なるキリストに落ちて完全に砕かれなければ、恵みの王国は出現しない。長い間クリスチャン生活しても、清められた人であっても、なおも、罪深い性質、根っこは残っている。だから、ルーテルもウェスレも、聖女の、彼ら聖女の清めの教理知らなかったよ。清められた聖徒の中に、聖女が清められるまで、現在は残っていると言った。そこで彼らの働き終わったんです。その後、セブンスデーアドベンチストの清めが与えられて、罪がどんな形であろうと、根こそぎ罪が清められて、イエス様を迎える集団が現れるという使命が与えられた。第一、第二、第三天使の使命、三天使の使命の中にそれが明瞭に示されているとエレン・ジー・ホワイトは言っている。黙示録十四章に。黙示録十四章を見るとね、144,000人のことが書いてある。彼らは純潔なもので、女に触れたことがないもので、女に触れたことがないというのは、あの、汚れた大淫婦に、その教えに、ローマ法教の教えに触れないんですって言った。純潔である。一般プロテスタント教会は、日曜礼拝、霊魂分別、あるところは、ちょんちょんちょんとする、なんていうのは、適齢。いろんなことをね、母なるカトリック教会から受け継いできてる。最後の教会は、一切、ローマ法王教、あの女に触れない純粋な信仰を持つ。そして、彼らは、傷のないものである。口に偽りがない人たちである。そう。で、今日のね、だからね、証の踏みはね、素晴らしいですよ。今僕、なんていうんですか、金城先生は、証の踏みは、聖書の誤りのない仲介書であるということでね、ある人から攻撃されてる。僕に直接来ないよ。青年たちに来てる。誤りでしょうか。エレン・G・ホワイトは、モーセ、エレミア、イザヤ、エゼキエル、パウルに働いた同じ霊感が働きました。そして、聖書と矛盾することが、一つでもありますか？コリント第一の手紙の14章にね、預言者の霊は預言者に従う。完全に調和する。で、もちろんエレン・ジー・ホワイトはあの土地を買った方がいいか、どんな服を着た方が、買ったらいいとか、そんな個人の生活においては霊感を与えられていない。けれども、主に示された、主がこう言われたって書き残された、聖書の聖句の説明には誤りがない。証の踏みだけが誤りのない仲介書と言ったら間違い。 そう言ったら間違い。証しの文は聖書の誤りのない仲介書。これは合ってる。なぜかというと、ホワイト夫人は聖書の聖句の仲介を全部やってませんよ。みんな、おのおのの信者に任せてる。聖書は聖書で解釈するようにと。で、聖書をあちらこちら探り調べて、解説するときに誤りのない仲介をする人たち多くいる。多くいる。だから、証の文だけが誤りのない聖書の仲介書であると言ったら間違い。けれども、証の文は霊感を受けて書かれたものだから、聖書を仲介するときにそれには誤りがない。本当に感謝したいと思いますが、ダニエル書8章に移りましょう。ダニエル書8章。9節から読んでみましょうね。この細かい一つ一つの言葉の仲介は僕もまだわからんところがいっぱいあります。けれどもその流れをたどっていきたいんですね。その角の一つから一つの小さい角が出て南に向かい東に向かい麗しい地に向かって甚だしく大きくなり天の衆軍に及ぶまでに大きくなり星の衆軍のうちの数個を地に投げ下してこれを踏みつけ、この一つの小さい角というのは、村上先生もそれからファウラー先生も言うようにギリシャがアレキサンダー大王が死んで後分かれた四つの国のうちの一つからという意味ではないと言ってる。言語では四方のどこからともなく四方のどこからか一つの小さい角が現れる。このだから、旧説の、その角というのは間違っているそうです、言語では。それは天の四方という意味だそうですね。天の四方。で、これは、方角のこと書いてないけれども、南に向かい、東に向かい、西の方の麗しい地に向かっていくから、北の方だということがわかる。北から。北から。で、最後の、これは、最後の時に関する予言だから、終わりの時に関する予言だから、これは最後の神の民は北の王と言われている。黙示録、ダニエル書11章を見るとわかる。北の王ね。はい、そう。で、天の衆軍にまで及ぶようになり、この天の衆軍というのはクリスチャンのことですね。聖徒たちのことです。星の衆軍のうちの数個を地に投げ下して、これを踏みつけ、終わりの時に、残りの民の星というとね、指導者のことです。指導者が。エレン・ジ・ホワイトは多くの指導者がと書いてある。ここでは数個のって書いてある。多くの指導者が暗黒に追いやられると書いています。11節、また自ら高ぶってその衆軍の主に敵し、そのジョークを取り除き、反罪という言葉はないですね。かつその聖女を倒した。そしてその衆軍は、生徒たちは、罪によってジョークと共に、これに渡された。その角はまた真理を地に投げ打ち、欲しいままに振る舞って自ら栄えた。それから私は一人の聖者の語っているのを聞いた。また一人の聖者があって、その語っている聖者に向かって行った。だからこの会話はね、ガブリエルとイエス様との会話です。二人の聖者。で、ガブリエルが質問してるんです。ジョークと、荒らすことをなす罪と、聖女と、その聖女が渡されて、足の下に踏みつけられることについて、幻に表されたことは、 いつまでであろうか、このいつまでであろうか、いつになってこういうことが起こるんだろうか、いつまでこういう小さい角の悪語、悪語、これ亀谷先生が使っている言葉だから、いい言葉だと思ってます。これらのね、小さい角のローマ法教の、あらゆる悪い技、いつまで続くんですか？いつになったら終わるんですか？十二章ではその質問してますね。このセミナーの焦点は、いつサタンとキリストの大争闘は終わり、いつ教会は全く清められて、聖女は清められて、正しい状態に回復されて、イエス様を迎える準備ができるのか、そしてその後イエスキリストはいつおいでになるのかと、このいつのことを焦点当てて研究するわけですね。で、いつまで、ジョークが取り除かれ、荒らすことをなす罪、恐ろしいローマ法教の罪、聖女とその衆軍が足の下に踏みにじられるということは、いつまで続くんですか。で、このジョークというのは何か、これはね、まだ謎です。ベリーさんは国々の主権と言ってる。主権。で、エレン・ジョーヘイト初代文集に、このジョークの犯罪という言葉、これ犯罪という言葉は翻訳者が付け加えられたもので、聖書にはないって言うんですね。こんなことを僕、言った神学者聞いたことがない。預言者はそう言ってる。犯罪という言葉はない。ジョーク。ジョークというと、常に備えるね。ああ、常に備えるだから、聖女にいつも備えられてたパン、こう、炊かれてたこう、あるいは、灯火。だから、キリストが天の聖女で、鳥なしをの働きをしている、キリストの中保の働きだろうと、言って、我々の教会それを、そういうふうに解釈してるんです。ところが、ホワイト夫人はね、1844年の前の人たちは正しい見解を持っていた。その後、混乱が生じてきたと書いてある。じゃあ、このジョークとは何かということ、これを調べるためには、1844年以前のね、そのジョークということについて、先輩たちが持っていた、その、どういうふうに解釈してたかということを調べればすぐわかるに違いない。けどもそれがなかなかわからないんです。で、まあ、その後、1844年以降、ハスケル長老とか我々のね、教会の先駆者たちは、大体ペガニズム、異教と取ってました。異教。で、ローマ法王が、市場権を確立するときに、その異教の主権を法王に委ねた。だから、ベリーさんは、これを、ずっと続く。これ、本当はね、耐えざる者という意味です、言語では。もうずっと続く。この耐えざる者、主権が、ローマ法教に委ねられたと言って、主権なのか、あるいは異教をそのまま取る人もいるし、あるいはキリストの中保、天での。あるいは安息日、ムニーラさんも、ファーラー先生も安息にしと解釈してる。 で、これは僕はまだわからない。どっちか。いずれにしても終わりの時には12章を見ると、ジョークが取り除かれて、そして、荒らす憎むべき日曜休業令が立つというから、ムニダさんは、悪い奴が、物が立つ。日曜休業令が立つ。良いもの取り除かれるもんだから、これ何か良いものに違いない。安息日だと言うんですね。だけども、よくわからないまだ。で、キリストの中保の働きというのが、絶えずイエス様が中保の働きをしていらっしゃる。そうすると日曜休業令がね、日曜休業令が立つとき、イエスキリストの中保はもう病むというんですか？これおかしいね。キリストの中保の働きが取り除かれて、そして日曜休業令が立つ。日曜休業令が立つとイエスキリストの中保が立たれるという意味でしょうか。これおかしい。しかしこの働きがね、このジョークという言葉をキリストの中保と取っている。これが大体今主流です。この解釈はね、ヨーロッパの昔、ヨーロッパ世界総会、ヨーロッパ総会の総理、なんていうんですかね、北アメリカの世界総会総理とか言って、三つぐらいに分かれていたのかな。ヨーロッパの総理、コンラディという人がこの解釈をし始めた。それからね、ずっと、神学会に、その、ジョークというのは、イエス・キリストの中保の働きというふうに取られてきてるんです。コンラディはね、やがて、証の文を信じなくなって、そして、廃墟をしてきました。コンラディという人。多くの学者が、この、永遠に続くものというのが、意味です。永遠に続かないね。で、日曜休業令と結び合わせたらね、ジョークが取り除かれて、憎むべきものが立つ、日曜休業令が立つというのは、これおかしい。そう。だから、まあ、これはね、いや、もう、このディスカッションする、根拠も今ないから、材料もないから今はできませんけども、皆さんの頭の中に入れててください。ホワイト夫人がおられる間にね、この問題が非常に重要な問題として取り扱われて、ものすごい論争があったんです。今はやめておきなさいと言われた。で、14万4千両のことについても非常な論争があったんです。今はそれはやめておきなさい。後でわかるって言って。で、終わりの時代の人々は分かるようになる。だから近いうち意見の一致が出てくるでしょうね。はい。ね。ジョークを取り除く。荒らすことをなす罪。ローマカトリックのどんな荒らすことをなす罪があるか具体的に調べると面白いと思いますね。そして、聖女と衆軍が足の下に踏みにじられることはいつまで続くんですか？という質問ですがね。ルカによる福音書21章を開いてみましょう。ルカによる福音書21章。マタイ24章とルカによる福音書21章はね、同じキリストの再臨の印のことについて、言ってますが、表現が違うところがある。で、両方見るということは非常にいいことですね。ルカはお医者さんでした。だから、なかなか、細かい観察をしていることがありましたね。21章の、24節。彼らは剣の刃に倒れ、 また捕らえられて諸国へ引き行かれるであろう。そしてエルサレムは異邦人の時期が満ちるまで彼らに踏みにじられるであろう。これは将来起こる神の民を迫害する期間のことを言ってるんです。異邦人の時期が満ちるまで踏みにじられる生徒たちが。黙示録を見ると聖なる都が踏みにじられる。黙示録見てみましょう。ヨハネ黙示録。大迫害のことを言ってるんですね。ヨハネ黙示録の11章2節、ね。聖女の外の庭はそのままにしておきなさい。それを測ってはならない。そこは異邦人に与えられたところだから。彼らは42ヶ月の間この聖なる都を踏みにじるであろうと書いてある。聖なる都を踏みにじる、聖なる都って誰のことですか？クリスチャンのこと、生徒たちのこと。しかもその期間42ヶ月だって。42ヶ月、ルカによる言葉を使うと、異邦人の時期が42ヶ月で満ちると読む。その間、生徒たちはこの小さい角に踏みにじられるというのは迫害期間です。迫害期間、ね、この11章、今度のセミナーでもうヨハネ黙示録はできない。これ過去に起こった。その過去の適応はね、第二義的な適応であって、直接的にはこれから起こる、最後の終わりの時に起こる適応であるということを頭に入れておかなくちゃいけない。終わりの時。だけど過去に起こった、過去に起こったばっかり言ってるんです。今。皆さんね、もう一回ダニエル書黙示録、今まで出版されてる、書物を読んでみてください。それを知るということ。違いが分かってくると、新しい光がもっとありがたく分かる。この、ダニエル書公開、村上先生のは、僕は今まで出版されたので一番いいと思ってる。無理に解釈してないし、分からんところは分からん。例えば、ダニエル書12章はね、彼は、こんなこと言ってますよ。ダニエル書12章は当たり前に、あれは1840年代にも起こったことだって言って。それを未来に適応する人をいたんだというふうに。攻撃するんですね。うん、この村上先生221ページにね。この1335日とか1290日の終わりを示す出来事には触れていませんし、1335日に至っては始まりの出来事も終わりの出来事も言及されていませんので、これは確かなことはわからないというのが正直なところでして、正直に言ってる。マックスウェル先生はアンデルス大学の、これは未来のことであると言ってる。ただし、いつ始まって、いつ終わるかは分からないと言って、もう亡くなられた。ところが我々の保守派の人たちは、これはもう過去に起こったことだって。なんで未来に適応するかって言うんです。これから起こることを、三つのタイムラインは、最後の神のために備えをせよという警告だと言って、女性のマリアン・ベリーさんが警告を発したんです。そしたら、いたんだと言って取り扱われている。ところが、彼女が先駆者になって、画家書や、そのダニエル書12章をこう解説している、それに乗っかっていろんな学者が、ダクター・ファウラー、ダクター・ハウザーとか、ね、そういう人たちが今、 100人ぐらい世界中でね、新たなダニエル書黙示録を研究する人たちが出てきてるんです。そう、訪れの時を知らないと滅びることになるでしょうか。イエス様の十字架信じてもう救われてんだから、なんでこんなややこしい予言の研究をしなければならないのかという。ユダヤ人が滅びたのは訪れの時を知らなかったからと書いてある。で、終わりの時には多くの者はあちらこちらと探り調べて時に関する知識が増すと書いてある。時に関する知識で、本当にね、我々がキリストの花嫁であるならばね、花婿が来るのはいつかいつか時を追求するはずです。画家書にもね、あの麗しいロマンチックなね、あの花婿と花嫁のあのロマンチックなあのストーリーの中に、花嫁はいつ来るか、いつ息子、あ、花婿は来るか探り調べている様子が書いてある。ラブレターを絶えず研究する。これ皆さん、ダニエル書黙示録はね、ラブレターですよ。で、花婿が来るのは、キリストの再臨の時は定まってる。定まってる。その日、その時、定まってるんだけども、誰にも知られない。知らされない。そう、異邦人の時期が満ちるまで踏みにじられるということ、同じことです。ダニエル書の8章の。で、問題は、じゃあいつになったら終わるんですか？いつまでですかと質問してる。ところが、14節の答え見てください。答え。その前にね、その答えの前に、あの13節までのローマカトリックのその悪語について、あの一つの小さい角について解説しているところが23節からですから、その解説も見てみましょう。ここでは一人の王と書いてある。彼らの国の終わりの時になり、罪人の罪が満ちるに及んで、そう、不法の人、英語ではテサロニケ人に手紙の2章に書いてある、日本語で不法の人と書いてあるが、あれ英語では罪の人と書いてある。その罪の人の罪が最高潮に満ちる、達するとき、一人の王が起こるでしょう。その顔は猛悪で、彼は謎を解き、その勢力は盛んであって、恐ろしい破壊をなし、そのなすところを成功して有力な人々と生徒である民を滅ぼすでしょう。彼は悪知恵を持って偽りをその手に行い遂げ、自ら心に高ぶり、不意に多くの人を打ち滅ぼすでしょう。また君の君たるものに敵するでしょう。しかしついに彼は人手によらずに滅ぼされるでしょう。終わりの時代にローマ法教がやることをこういう言葉で表してるんですが、それをもっとこう細かく研究してみると非常に面白い結果になると思いますね。そう、罪人の罪が満ちるということはどういうことだろうかとか、あるいは彼は謎を解く、ローマ法がどういうことを意味するの、謎を解く、あるいは勢力は盛んであって、そう、ローマ法はものすごい勢力ですね、今ね。もう世界の時の人としてタイムマガジン、ニューズマガジンに載った。ヨハネ・ポーロにせい、時の人。ここまで高められてる。勢力は。ヨハネ・ポーロ2世が、の葬式の時に、もう全世界から政治家の有名な代表者たちが集まった。あれほど盛大な葬儀は、国に始まってなかったそうです、ね。これほど華やかな。それほどの勢力を今持ってるんですね。恐ろしい破壊をなす。どういう意味だろう。次々破壊。何を破壊するんだろう。これ皆さん、研究してみてください。ローマ法王教は、 次々破壊していくというんです。政治的にも研究できるだろうし、経済的にも研究だろうし、できるだろうし、アメリカの経済をの破綻を狙っているのはイエズス会だそうですよ。アメリカの自由を破壊しようとしているのもイエズス会だそうです。憲法で自由を歌ってるからね。大総統を見るとその法律の拘束力を取り除くとローマ法教が活躍する。そう、破壊する。あるいは神学的な教え、キリスト教の教えも次々破壊されているに違いない。最も賢いイエズス会、イエズス会は誰によって創設されたかというと、イグナチウス・ロヨラ、大学教授だった。そのイグナチウス・ロヨラはね、直接サタンから啓示を受けているって言うんです。そして、そう。まず教会とかね、そういう、この、キリスト教の教えを次々破壊していく。我々の教会にもその影響が及ぼされている。我々の教授たちはみんな外に行って研究してきて博士号を取るんだが、大体においてイエズス会の教授のもとで教育を受けて博士号を取っている。それがアンデルス大学に来て、そこで牧師になる人たちが教育されると、その教えを持ってきて教会に来る。そしたら、やがて先駆者たちが教えた教えは古臭いとなって、だんだんだんだん教えが破壊されている。そういうことも含まれているでしょう。破壊。セレブレーションもその一つですね。荘厳な礼拝のこれを形式を破壊して、セレブレーション礼拝。そして聖書も破壊する。聖書の翻訳を通して、このことは今言えないですが、もう様々な方法を通して破壊をなす。その中からなすところ成功して有力な人々と聖徒である民を滅ぼす。彼は悪知恵を持って成し遂げる。悪知恵。大総統の下巻のね、上巻の、大総統上巻の243ページ。243ページじゃないね。あれ？イエズス会のことについて、そうそう、293ページ、ごめんなさい。293ページだ。そうそう、ね、293ページ、イエズス会の作動ということについて書いてあります。このね、293ページの終わりから5行目。この時、法王教の全統治中、最も残酷で無法で、強力なイエズス会が創設された。彼らは世俗の絆や人間関係から切り離され、人情も理性も良心も一切を無視して、彼らの会以外のどんな規則も絆も認めず、ただその権力を伸長することだけを義務とした。キリストの福音はその信者たちに危険を犯し苦難に耐え寒さ飢え労苦貧富にもめげず真理の旗を掲げ拷問も投獄も家計も恐れない力を与えてきた。この勢力に対抗するために初代教会のあの命を懸けた信仰に対抗するためにね、イエズス会は その会員を狂心的にさせ、同様の危険に耐えるように、またあらゆる欺瞞の武器を持って真理の力に対抗するようにさせた。彼らはどんな犯罪を犯しても罪にならず、どんな欺瞞を行っても構わず、どんな偽装も分けなくできた。彼らは一生の間貧困と質素な生活を送ることを誓ったが、その目的とするところは富と権力の獲得であり、面白いね。富と権力の獲得。そしてプロテスタント主義を覆すこと。そして法王市場権を回復すること。復興することであったと書いてある。イエズス会。だから金融にも関係してる。経済にも関係してる。黙示録17章18章を見るとね、やがてどれほどこの世界の金融、株、様々なビジネスにバチカンが関わってきたかということが暴露される。恐ろしいほどの富が彼らの手の中にあったということが暴露される。今暴露している人もいますがね。そして彼らはね、大僧と下官の法王教の狙いというところは何章だったかね。法王教の狙い。318ページだから、この良心の自由と良心の自由の危機というところ、本当はね、ホワイト夫人は法王教の狙いと題つけたんです、318ページ OK。で、321ページね、321ページにこう書いてある。ゲ、今度はゲ。この教会は、終わりから2行目。再び世界を支配するために、また迫害を復活させるために、プロテスタントが行ったすべてのことを無効にするために、激しい決定的な戦いの準備として、その感化力を広げている。時報を締めつつ、今その戦い起こってませんね。そして、どこでしたかね。その教えは議会に教会に、また人々の心に影響を及ぼしている。法王制は堂々たる大建造物を築き上げているか、その奥まった部屋では昔の迫害が繰り返されるであろう。そして、国の政治にも干渉するって言うんですね。どこだったかそのことを書いてました、ね。教育に、政治に。そう。で、黙々とその勢力を伸ばしているって言うんですね。議会に、政治界に。この間ニュースを見ると、イギリスのブレア首相ね、奥さんはカトリックであったんだが、いよいよ自分も、カトリックになると法王の前で誓った。日本のインテリ層を見ても、かなりカトリックになっている人たちが多いですよ。うん、吉田茂も晩年はカトリックになった。奥さんがね、カトリックだったから。だからね、奥さんはすごいね。うん、女は強いね。やっぱり男はエヴァに従っていくんだ。たくさんいるよ。ビジネス界でも。奥さんのゆえに、自分もカトリックになる。石橋なんだったかな。有名な人もそうですね。そう、初めて、あれをした。博覧会かななんかやった人の有名な人がいましたけど、あの人もそうでした。そう、ここにね、破壊をなし、そして 悪知恵を持って、偽りをその手に行い遂げ、偽りね。ヨハネ・ポーロ2世がね、謝罪外交したのはあれは偽りであるんです。ローマ法王教は、ローマ法は無謬であると、絶対に誤りを犯さないと言いながらね、過去にやったことは確かに悪かったと言って謝罪外交をしている。一方では法王は絶対に無謬であると言っている。信教の自由は認めるといいから、絶対カトリック以外に教キリスト教会というのは認められないと、この間、ヨハネ、ベネディクト16世が宣言した。二枚舌を使う。ベリーさんが面白いこと言った。あの、エヴァを騙した蛇はね、舌が二枚あるって。ね、そう？二枚あるって。二枚舌を使うんです。その奇弁に多くの人が騙されるんですね。自ら心を高ぶり、不意に多くの人を打ち滅ぼす。この不意にという言葉。今開いていた大聖堂下巻のね、341ページ。黙々と勢力を伸ばしながら、時が来た時に、自分が手を下す。時が来た時に、ストライクするって言うんです。不意に。黙々と静かに、気が疲れないように働いてきて、そして時が来たら、自分が手を下す時が来たら、自分自身の目的を推し進めるために、教会は、密かにそして怪しまれないように勢力を伸ばしつつある。その時が来たら、ね。打つって言うんですね。英語ではもっとはっきりしてる。その時が来た時に、ストライクって言うんですね。やるんですね。手を出す。不意に、人々、多くの人を打ち滅ぼす。そして君の君たるものに敵するで。しかしついには滅びるというんですね。で、こういう悪業を成していく。生徒たちを踏みにじる終わりの時になって、42ヶ月1260日の間ということも分かっている。それは12章ではっきりする。で、その悪業が、悪業？悪行？悪業だよね。悪業って言うんだよね、これ。うん。いつまでであろうかと聞いたらね、その質問に答えていない。答えてない。そしたら答えは何だったんですか？言った。2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められて、その正しい状態に服する。こういうふうな答えしてる。ちんぷんかんぷんな答えのように思われる。で、直接にこれに答えないで、答えは最も大事な聖女の清め、回復、そのことについて言及してる。それは2300の夕と朝を重ねてから、それから、後に、聖女は清められて回復する。うん、で、聖女の清めというのは、長い間我々は、天の聖女の清めとしか考えてなかった。天の聖女。つまり、生徒たちがね、クリスチャンが罪を告白して、その罪が天の聖女に移行される、移される。毎日ずっと一年中罪が天に移される。そして一年に一度大祭司がその聖女の清めをしたときに、その蓄積されたその罪を取って大祭司が肩に置いて、その罪を持って、そして用意されたアザゼルに追わせて告白して罪の張本人だから。そして定められた人がそのアザゼルを連れてずっと火落番隊まで連れて行った。火落番隊って聖書に書いてないけども、人里離れたところにね、もう二度と帰ってこれないところまで連れて行って、そしてこれで聖女が完全に清められた。 そのことから私たちは告白する罪、許されて、その罪は聖女に移される。だけども、そして聖女の清めの時が来て、その罪を全部除去して、聖女の清めが終わるとしか考えていなかったけども、天の聖女の清めはね、私たちの清めであるということ。我々も生ける神の宮であり、聖女であるとパウラは教えている。で、我々が罪を犯すと告白すると許されるが、罪の記録は残っているということも分かった。罪を犯すこと、見たり聞いたりすること、全部記録されている。そして、だから、聖女の清みで記録の踏みから消されるのに、我々の記録は消されないということがあるだろうか。そんなことはありえない。我々のこの地上の聖女が清められて、天の聖女が清められる。記録は我々のうちにある。これが本物。あっちコピーだ。コピー。コピー消されても本物が消されないと、聖女の清めにならない。そのことを説いたのが1960年代に現れたブリンズミド兄弟であった。天の聖女の清めは我々の清めだ。神様が一番関心を持っておられるのは私たちの清めであり、私たちを完全な永久的な住まいとして仕上げたい。聖女が回復されて、ね、これ。このことはね、2300の夕と朝を経ってから、それから、聖女が清められる。としか答えていない。さっぱりダニエルはわからなかったんです。15節見てみましょう。我ダニエルはこの幻を見て、その意味を知ろうと求めてたとき、見よ人の子のように見えるものが私の前に立った。私は裏井川の両岸の間から人の声が出て、呼ばわるのを聞いた。ガブリエルよ、この幻をその人に悟らせよ。このね、幻という言葉ね、二つの言葉を使ってるんですね。この幻、そして、マレーという、ヘブル語でマレーという幻、そして、ハーゾンという幻、二つの言葉を使ってる。これが入り乱れるから、非常に難しい。なんでこんなことわからなければならないんですかって、和美さんが質問したのが本当にそう思うんですね。あっさりとすぐまとめれば、二つ幻があるといえば、あると言って、きちんと一、二ってからね、整理してくれたらこんなに苦労しないのに、マレーが出てきたり、チャハーゾンが出てきたり、またあっちにマレーが出てきたり、またハーゾンが出てきたりして、入り乱れてるから、複雑です。まあ、あとで少し整理してみましょうね。で、17節。すると、彼は私の立っているところに来た。彼が来たとき、私は恐れて、ひれ伏した。しかし彼は私に言った。人の子よ、悟りなさい。この幻は、終わりの時に関わるものです。そう。この、お羊と、おやぎの幻。どこからともなく現れてきた一つの角。恐ろしいことをなす一人の王。この幻はね、終わりの時に関わるものです。18節。彼が私に語っていた時、私は地にひれ伏して深い眠りに陥ったが、彼は私に手を触れ、私を立たせていった。見よ、私は生き通りの終わりの時に起こるべきことをあなたに知らせよ。それは定められた終わりの時に関わるものです。この定められたという言葉大事よ。決まってる。定められた終わりの時というのが決まってる。ダニエル書に書いてある、その裁きの時至って、国と主権と栄光はキリストに与えられ、聖徒たちに与えられた。その裁きの時というのはね、決まっていた。パウロも、裁きの日のために火を神は定めておいでになるって言うんです。 それはいつのことなのか、終わりの時に。で、それからこの幻の解説があって、26節、先に示された朝夕の夕と朝の幻は真実です。これはマレの2300の幻ですね。しかし、あなたはその幻を秘密にしておかなければならない。これは多くの日の後に関わることだから。まあ、これはあんまり今気にしないでいいと思うんですけども、夕と朝の幻は真実ですよと言ったこの幻はマレ。で、またその幻はって、このその幻は、また違った言語を使っている。ハーゾーン。ね、だからダニエルも分からなかったんでしょうね。そして27節。我ダニエルは疲れ果てて数日の間、病み患った。が、後起きて王の執務、事務を取った。しかし私はこの幻のことを思って驚いた。またこれを悟ることができなかったというんです。さっぱり分からなかった。我々も今さっぱり分からんかもしらん。まあ、ファーラー先生から勉強してきてる人は、だんだん分かってきてるかもしれない。はい、9章に行きましょう、9章。このね、クリスチャンの迫害、神の民の迫害、これ、ダニエル書の中に3回出てくる。期間が3回出てくる。古代イスラエルの民が罪のゆえにバビロンの捕虜になって捕囚の期間として70年あったんだ。70年。そしてもう一つは将来、ダニエルから将来、キリスト教会が1200年迫害期間があるということを教えられている。そして、もう一つは、世界の終わりの終わりの時に、ある定まった時に、1260日の補修期間といいますか、迫害期間があります。踏みにじられる期間があるんですね。で、これは、メディア人アハシュエロスの子、ダリオスがカルデア人の王となったその元年、すなわち2節、その治世の第1年に我ダニエルは、主が預言者エレミアに望んで告げられたその言葉により、エルサレムの荒廃の終わるまでに経ねばならぬ年の数は70年であることを悟った。70年。このエレミアの預言は、悟った。これ非常に大事な言葉ね。預言者もね、聖書を一生懸命勉強した。つぶさに探り調べたんですよ。エレン・G・ホワイトもいろんな書物研究した。ただ、啓示だけに頼らなかった。勉強家、研究家であったんですね。ダニエルも文書によって悟った。70年。もうそうすると、解放の時が近づいてる。もう嬉しかったんです。そこで、この70年の神の民が、異邦人の奴隷、踏みつけられていることに対することを非常に嘆いて、神様これは、我々の先祖と我々の罪の結果、あなたの掟と定めを守らなかったからです。こういうふうに恥をこむりました。恥は我々のもの。ね。そして今、異邦人の間で物笑いとなっています。ってか、もう本当に素晴らしい懺悔をしていますね。そう。この祈りは素晴らしい。そして、お願いですから、あなたの名をもって唱えられている、あのエルサレム。ね、あなたご自身のために、どうぞ、憐れんで、早く、祈りに応えてくださいって言うんですね。伸ばさないでください、19節。 御心にと乙女になって行ってくださいって祈って19節で祈りが終わっている。そう、このことは最初の日に申し上げましたね。この九章のお祈りのことは。そして21節、すなわち私が祈りの言葉を述べていたこと、時、私が初めに幻のうちに見たかのガブリエルは速やかに飛んできて、夕の供え物を捧げる頃私に近づき、私に告げていった。ダニエルよ、私は今あなたに知恵と悟りを与えるために来ました。あなたが祈りを始めた時、御言葉が出たので、それをあなたに告げるために来たのです。あなたは大いに愛せられているものです。故にこの御言葉を考えて、この幻を悟りなさい。この幻というのは、2300の幻であったんです。夕と朝の幻、ダニエル書8章の14節ね。マレー。そしてこの幻、2300のあの長い予言の説明が24節から書いてある。このあなたは大いに愛せられているものです。これなんという慰めの言葉でしょうね。この大いに愛せられているダニエルよと言われた言葉がね、実章の11節にも書かれている。19節にも大いに愛せられている人よって書いてある。ね。そう。これは、あれね、エルサレムをこよなく愛する、神の民を愛する愛、愛国心だ。愛国心。最後の教会、どんなに廃れていっても、最後の教会を愛する愛。ね、セブンステアドベンチスト。そして、教会のために、教会の状態を嘆く人々。教会の状態を素直に見て、そしてどうして神様あなたを名を持って唱えられる教会がこんなに弱々しく、そして、恥ずかしい状態、ラオデキアになってるんですかと嘆く人たち。これはね、神様に愛される人であるんです。最後に、引される人々というのはエゼキエル書を見るとね、あの天使が墨粒を持って、あの、印をつける人たち、印を押される人たちはどんな人ですか？ああ、教会は発展してる。祝福されてる。ね。繁栄してる。ハレルヤ、ハレルヤと言ってね、教会の状態の、真の状態も知らないのか。そういう、ラオデキアの無関心、傲慢、満足。そういう人にはね、因を押されないって言うんです。嘆く人に因を押される。で、今、贖いの日にはね、贖いの日には今、セレブレーションの時ではない。今は実体の贖いの日に住んでるんでしょ？贖いの日にはイスラエルの民はね、すべての仕事をやめて、そして断食して、聖女の周りに、集まって深く心を探り、そして心を悩ました。セレブレーション、祝いは印されて後に来るんです。裁きが終わった後、今はセレブレーションの時ではない。で、大いに愛せられているダニエルよと言われて、あの解き明かしがなされるんですね。はい、24節から、あなたの民とあなたの聖なる町については70州が定められています。この定められていますというのは、2300の中からさらに70年後、 エルサレムを建て直せという命令が出、あ、ごめんなさい。エルサレム復興する。もう解放されるんだが、なお、70週、490年。490年。2300のうちの490年はあなたの町、あなたの民のために切り取られていますというんだ。ユダヤ人のために、先民のために490年という定められた時がありますよと言われた。そしてここに素晴らしい予言があるから細かいこと言いませんね。メシアがいつ現れるか、エルサレムがいつ復興されるか、ね、メシアが現れて、そして十字架につけられるかということは、正確に予言された。70章のことはこれで終わって、実証の一節二節までやってみましょう。はい。あと5分。実証。流れを汲み取りましょうね。ペルシャの王クロスの第3年にベルテシャザルと名付けたダニエルに、一つの言葉が掲示されたが、その言葉は真実であり大いなる戦いを意味するものであった。彼はその言葉に心を止め、その幻を悟ったと書いてある。その悟った幻はマレーの幻が、もうそんな時まで待たなければならないんですかと言って、その説明で悟ったと書いてある。ところが2節からね、その頃、我ダニエルは3週の間悲しんでいた。このマレーの幻、これは、ね、いいですか、この、これ2300年、これ70週も含めて2300の予言、これは悟った。これ、マレー。ところがね、ここ、後にね、ダニエルが、それでも、わからない、わからない、もう、理解しようと思って、お願いする幻があった。それは、何であったかというと、ハーゾンであった。このことと、このこと、まだ答えられてないこのことの、なんていうんですか。ハーゾン。という幻。これがあったんですね。はい。で、2300のこのことはね、わかりました。それはわかった。わかったけれどもね、その子のダニエルは3週の間悲しんでいた。すなわち三週間の全く満ちるまではうまいものを食べず、肉と魚とを口にせず、また身に油を塗らなかったと書いてある。三週間断食した。なぜだろうか。もちろん彼の同胞がね、まだ捕虜になっていた。もう、70年、もうやってきてエルサレムに、帰還する時が近づいてるんだけども、罪の家に奴隷となっているこの自分たちの状態を嘆いているんですね。そしてもう一つはこれを、このハーゾンという幻、難しい幻がまだ理解しないで残っている。三週間の間全く満ちるまではうまいものを食べず、肉と酒とを口にせず、また身に油を乗らなかった。ダニエルは青年時代のあの食生活の原則をやめて、ここで美味しいものを本当は食べてる。三週間の間だけは食べないで。あとは年取ってね、これさ、肉食してるんだ。酒も飲んでるんじゃないか。ね、これを見ると。そうでしょうか。年取ってからもう肉食酒飲んだでしょうか。最近このある牧師が、ここを見てね、ダニエルは、青年時代は、ああいう原則に立ってたけど、老年になってからね、もう肉食もしてたし、酒も飲んでた。ここではっきり書いてある。それ見たらそう思いますね。そうだろうか。これの、回答、ここまでやりましょうね。 回答は次の説にあるというんです。僕もこれ説明できなかった。証の踏みを見ると、青年時代の原則に固く彼は立ったと、年を取るまで。だけどここを見るとね、3週間の間だけは、肉食べない、酒も飲まなかった、それ以外はもう毎日飲んだり食べたりしてるって言って。ファーラー先生に聞いた答えがこう、次の説にあるって言うんです。正月の24日に、私がチグリスという大川の岸に立っていた時、正月の24日というとね、正月から14日経ったら、杉越の祭りが始まる。14日から。彼は、そこからずっと3週間ね、断食したんです。その聖なる祭りの間、食べてもいい、コシェーというんですか、ユダヤの言葉で、子羊ね、そういう肉は食べてもよかった。食べてもよかった。けれども、それさえも食べなかった。ブドウ酒も飲まなかった。飲んでよかったんだけども。水断食だったんでしょうね。一切食べず、飲まず、許可されている肉も食べずにいた。ということであって、これは年取ってから肉を食べたという、酒を飲んだということではないというんです。ね、そういう意味だそうです。はい。これで終わりましょう。タイムアップ。はい。実証から